19岩田フォトニュース1月26日大規模災害発生時のために福田南島体育館で大規模災害発生時を想定した遺体安置所の運営訓練が行われ、磐田市医師会、播州歯科医師会、磐田警察署、葬儀会社、磐田市役所などの関係機関およそ50人が参加しました。遺体安置所を設営した後、遺体の尊厳を意識した丁寧な対応を実践するため、人形ではなく遺体役を用いて、遺体の搬入から身元の確認、遺族への引き渡しなどの手順を確認しました。写真、真剣に訓練を行う関係者たち。写真説明。遺体役の周りでそれぞれの役割のゼッケンをつけ、手順を確認していく関係者。写真終わり。1月28日、磐田の特産物を収穫しました。大藤子ども園の園児が地域の方の畑で磐田の特産品である白ネギの収穫体験を行いました。園児たちは収穫方法について教わった後、夢中になって白ネギを引き抜き、両手いっぱいに抱えて軽トラックまで運びました。約1時間で軽トラック2台がいっぱいになりました。園児たちは家でもお味噌汁に入れて食べたいなどと話しました。写真、白ネギを収穫する園児たち。青色帽子に軍手姿の園児たち。でっかいネギにアタック。写真終わり。1月29日、2人の匠が受賞しました。静岡県優秀技能者功労表彰を受賞された西洋料理の達人中道敦史さんと、専門カッチングの名人星野秀次郎さんが草地市長を訪問しました。中道さんは公邸料理人を務めたほか、地元食材を使用した料理の提供や子どもたちへの食育に力を注いできました。星野さんは60年間国内シェア 95% のコーデュロイ生産に携わり、新技術の開発や業界発展に貢献されました。写真、受賞された星野さん、中央、中道さん、右、左に草地市長。写真終わり。2月3日、お庭外、福は内。豊田南子ども園で節分の豆まき会が行われました。豆まき会では、鬼の迫力に園児たちは驚き、怖がりましたが、みんなで協力して、お庭外と大きな声を出しながら手作りの豆をまきました。その後、各クラスが縄跳びや駒回しなどの遊びで鬼と対決しました。園児たちは節分の由来と風習を知り、日本の伝統文化を楽しみました。写真、鬼に向かって豆をまく園児たち。写真終わり。2月5日、栽培活動に活用します。高砂コーヒー株式会社と高砂フードプロダクツ株式会社より、小中学校における園芸活動支援のため、市内小中学校へ培養土1000袋が寄贈されました。両社が製造しているコーヒーエキスや、食品添加物香料の製造過程で排出される抽出残渣を培養土に活用しています。高砂コーヒー株式会社の金子社長は、環境にも配慮したものなので活用してもらいたいです、と話しました。写真、寄贈された培養土は環境にも優しいものです。写真終わり。2月8日、 岩田に雪がやってきた。福出漁港交流広場福っぱで岩田雪まつり2025が行われました。岩田雪まつりはめったに雪の降らない岩田市の子どもたちに雪に親しんでもらおうと、若者およそ30人の実行委員が企画しました。当日は長野県飯山市からおよそ50トンの雪が運び込まれ、多くの家族連れなどがそり滑りや雪だるま作りなど貴重な雪遊びを楽しみました。写真、雪遊びを楽しむ親子。写真終わり。2月8日みんなの運動会。磐田市アミューズ豊田で第4回みんなの運動会 in 磐田が開催されました。障害の有無や年齢に関係なく、まぜこぜで組まれたチームメンバーがお互いを理解し合い、ワンチームになることを目的に、一般社団法人遊びが主催として企画しました。当日はおよそ130人が参加し、綱引きや宝探しなど様々な競技が行われました。写真、ユニークな競技を楽しむ参加者。写真終わり。2月9日井本彩子さん講演会。市民文化会館カタリアにて井本彩子さんの講演会が開催されました。この講演会は高校生が主体となる高校生ラボの一環として企画され、司会や受付、運営まですべて高校生が担当しました。井本彩子さんは、失敗したことをなかったことにせず、そこからどう修正していくかが大切、間違いも受け入れて新たな発見につなげていってほしいと話しました。写真、講演会を運営した高校生と井本彩子さん、中央。写真終わり。岩田フォトニュースは広報誌未掲載の記事も含め Facebook で公開しています。二次元コードよりご覧ください。岩田ファンクラブ、二次元コード。